こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日は北朝鮮に対する新たな制裁についてお伝えします。北朝鮮に対する新しい制裁を行う大きな可能性についてのニュースは、北朝鮮に対する国連安全保障理事会の新たな制裁のために米国と中国が合意したため強化しています。知られているように、北朝鮮は今月中旬に長距離ロケットを打ち上げました。以前の核実験後、このロケットの打ち上げは国連決議への露骨な違反として非難されました。北朝鮮の行動に対し緊急会議を開催するために国連安全保障理事会が招集されました。北朝鮮はロケットは科学的な発展を目的とした衛星やスペースのプログラムを運ぶだけだと発表しました。平壌は国際社会の呼び出しを無視しています。インドネシア政府はまた北朝鮮が新たな緊張を生じさせることになるため、国連決議を遵守し挑発の声をしないよう呼びかけました。もともと北朝鮮をサポートしない中国の姿勢は変更されました。制裁を果たした時に北京は最初その近隣諸国の安定性が脅かされ、それに影響されることを心配しました。北京とワシントン間の外交活動は、平壌が1月6日に第4の核実験を実施し、今月上旬のロケットの打ち上げ以来最後の7週間で発生しました。北京政府の姿勢の変更は、ワシントンでジョン・ケリーとの会談のうち、中国のワン・イ外務大臣の声明から見られます。外務大臣の双方の行為は、ますます平壌への新たな制裁を定義するための国連安全保障理事会の会議を強調しています。質問は、国連安全保障理事会決議が適用された場合に何が起こるかです。まず、北朝鮮に果たせられた制裁は平壌政府の行動を検証しました。北京との関係は多くの制限があります。経済的な点で北朝鮮がロケットを持つことで、人々はますますその結果感じています。韓国と福祉の違いはさらに大きくなります。北朝鮮の人々はますます福祉の状態が悪くなります。インドネシアはロケットを打ち上げ、核実験を継続実施している北朝鮮の姿勢を嘆きます。平壌は初めから国連決議と国際社会の呼び出しに耳をかけるべきです。これでコメントを終わります。